ご理解第42節。これほど信心するのにどうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心していけばそこからおかげが受けられる。1、そこからの信心が力になるのであり。2、そこからのおかげが本当のおかげである。3、足りぬことばかりの私に気づくとき、誠の信心の姿勢ができる。4、このようなとき、教祖様ならどのように受けて行かれるだろうかと思いをそこに置くとき、おのずと新たな道が開けてくる。どのようにとありますね。神様が私どもどのように導いてくださるのか、教祖様がどのように信心を進めて行かれたのか、またそれは師匠大坪宗一郎氏がどのように信心を進めて行かれたのか、あるいはどのように神様のお心を分かって行かれたのか、分かろうとして行かれたのか、ということもありますね。この天地金の神様の本質というのでしょうか、本願というのでしょうか、それは人間氏子の真実の助かりにあると思いますね。そして人間氏子はどうかというと、私どもはとかく私どもの願いを聞いていただきたい、願いを叶えていただきたいと、そのことだけに焦点を置きがちですね。それも今の願いです。ところがその願い事が叶うこともあれば叶わないこともある。どうしてこのことが叶わないのだろうかと思うようなこともありますね。しかし神様はその氏子の真実の幸せを願ってのことだということですね。ですから私どもの願い事が必ずしも全てが叶うというわけではありませんね。叶うものもあれば叶わないものもある。また教祖様が実意を持って願えと、何なりとも実意を持って願えとおっしゃっておられます。その実意を持ってということが大切ですね。ところが何が実意だろうかと、その具体的にどうすればよいのかということになりますね。まあ実意にもさまざまな実意というのがあるのでしょうけれども、今日いただきますそれは一つの例ですけれども、例えば子供がお菓子が食べたい、ケーキが食べたい、チョコレートが食べたいと甘いものを欲しがります。で神様にチョコレートをくださいと、まあそれこそご飯も食べずにお菓子ばっかりおねだりする、そういう子供があります。果たしてそういう子供の願いを神様が叶え続けられるだろうかと思いますね。そんなにチョコレートばっかり、キャラメルばっかり、甘いのばっかり食べていたら虫歯になるぞと、そして虫歯になって痛い目に遭うようなことにもなるぞと、神様がそのゆくゆく虫歯になって歯が痛いと泣き出すというようなことを踏まえて、でもお菓子を与え続けられる、チョコレートをケーキを与え続けられるかどうかということですね。その子供の本当の幸せを願うならば、それこそ心は鬼にしてでも、たとえ子供から嫌われてでもお菓子を与えない、そんなに食べちゃダメだと、ちゃんとご飯を食べなさいと、そしてまあ3時なら3時のおやつと言いますけれども、1日に1遍ぐらいはいいかもしれない、 けれども、一日中お菓子をくれお菓子をくれというその子供にお菓子を与え続けるということはいたしませんね。それでは、なるほど、子供の願いは叶うけれども、その虫歯になって痛い目に遭わなければならないのは目に見えているからですね。ですから、何事も願えば叶えてくださるということではありませんね。その願いを叶えることが本当にその氏子の幸せにつながることなのかどうなのかということですね。まあ、子供としてはそれこそご飯もきちっと食べます。三度三度のご飯も食べます。そしてその中間にちょびっとだけお菓子を食べさせてください。またご飯を食べた後、お菓子を食べた後には歯磨きをします。虫歯にならないようなきちっと歯の手入れもいたしますということが、ある意味実意というその一つではないでしょうかね。また暴飲暴食ということがあります。体の丈夫を願う、健康を願っておりながら暴飲暴食をする。食べ過ぎて飲み過ぎてお腹が痛くなるという体験がある。その食べ過ぎ飲み過ぎておりながら体の丈夫を願う、いわば体の健康であること、病気にならないことを願いながら病気のもとになるようなことをしてしまう。それで暴飲暴食をしながら、どうぞ健康でありますようにと、これはおかしな話ですね。実意を持って願えとは言い難いと思いますね。実意を持って願えということは、まあいろいろありましょうけれども、一つには自らも健康管理に気をつける、それこそ夜食をしない、慎む、暴飲暴食はしない、お酒を飲みすぎたり、まあ二日酔いになるような飲みすぎたり食べ過ぎたりはしない、そういう氏子の方もそれなりに気を使っている。そして気を使いながらそこに健康を願うということになりましょうかね。師匠も家庭の円満を願うからには、決して家内を、子供を、夫を責めませんとありますね。また体の丈夫を願うからには、今までしていた夜食をやめますといったような心がけというのでしょうかね。そういうものが実意さということになるのではないでしょうかね。お金遣いの荒い人がいます。倹約をしない人がいます。それこそ湯水のようにお金を使う、欲しいものをあれを買いこれを買い、そういうお金遣いが荒い人が、なるほど、神様お金を寄せてください、お金持ちにしてください、儲けさせてくださいと、片方では願いながら片方では湯水のようにお金を使う、これでは神様が、それこそその方が例えば宝くじに当てさせてください、お金が欲しいから宝くじにでも当てさせてくださいと願っても、宝くじに当たることはないでしょうね。当たればまたそのお金で身を持ち崩してしまう。お金をまあ浪費するというのでしょうかね。もしお金が貯まること、お金が入ってくることを願うならば、出ることをきちっとそのコントロールするというのでしょうかね。そういう人にして初めて、ああなるほど、この氏子にならお金を持たせても大丈夫だと、神様がご覧になったら授けてくださる、この氏子にお金を持たせたら何をするかわからんなというような人に そういう人がそれこそ宝くじに当てさせてくださいと願っても無理な話ですね。いわば願うからにはという精進がやはりいりますね。そしてそのおかげを授けることによってその氏子が本当に幸せになるのだろうか。このおかげを授けたらかえってそれこそ宝くじに今当てたら浪費癖がつくのじゃないか、悪いことにお金をつくのじゃないか、悪いことにお金を使うようならばもうお金は持たせられないということになりはしませんかね。神様がなるほど、この氏子にはその願いを叶えてやっても大丈夫だと、幸せにつながると見据えた時に初めて願い事も叶えてくださる、叶え続けてくださるということになりますね。まあ中には一遍か二遍か何遍かは無理難題な、子供がダダをこねるような時にでもおかげを授けてくださることがあるにはありますけれども、本質的には叶えてもらえないというのが本当だと思いますね。それは氏子の実意さというのか、願うからにはという精進が見えない、ないからですね。その氏子の願いを叶えてもらっても、その叶えることが氏子の幸せに本当につながるような願いであるならば叶えられるはずですね。そこに願いが叶わないもとは自分にあることになりますね。身持ちが悪いからということにもなりましょうね。やはり自分をよく見極めて、願うからにはの精進をさせてもらわねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。